それでは、今日は26章と、27章ですね、学んでいきたいと思います。テーマはですね、天の覆い、ちょっと変な題名ですが、天の覆いですね、という題名にしました。この出エジプト記25章からですね、この幕屋の説明で、初めに出てきたのが契約の箱、その次にその箱の上にかぶせる蓋、贖いの蓋でしたね、がありました。その後でこの備えのパンの机と、そして食台についてこの前は見ていきましたけれども、これらが示しているのは天に、天国なんだということをですね、この学びました。ヘブル人への手紙のところに、この地上にある幕屋はこの天にあるものの形取られたですね、模型にしか過ぎないんだ、そして、ということは裏返すとですね、私たちはこの幕屋を見ることによって天国っていうのはどういうところなのかということをこう見ていくことができますね。子供がちょうどおままごとをしていると、ね、それは何でかって言ったら本物の夫婦生活をですね、この見てですね、このおままごとをしている、それと同じようにこの原型というか、この天国っていうのはどういうところなのかなということを知っていくことができるわけなんですね。で、そこで天国ってどういうところかなっていうところですね、見ていくとですね、実はイエス・キリストご自身の栄光に満ち満ちているところなんだよと、もうすべてがイエス様のことを表しているということをですね、この知ることができました。で、それだけではなくてですね、この画期的なこと、新約において起こった画期的なことは、聖霊が私たちのうちに住んでくださるようになったと。その旧約の経輪、旧約の時代においては力強い働きがされましたよね、預言者を通してですね。けれども彼らでさえ理解できないことを今私たちは知ることができているんだよというのが使徒たちの強調点でした。これ奥義というふうに、この呼ばれていますけれども、聖霊が私たちのうちに住んでくださったというのはこれ初めてなんですね。で、それによってパウロも他の人たちも、このペテロも言ってますけれども、私たちが神の神殿になったんだよと書かれているわけですね。聖霊の宮になったんだ。宮にも行く必要がなくなった。私たちが集まっているところ、そして私たち自身がですね、宮になった。つまりクリスチャンの霊的なこの、まあ、礼拝ですか、それをですね、こう見ていくことができるようになります。この祭司の働きっていうのをですね、この次回学びますし、またレビ記においてはもうまさに祭司の務めばっかりが書いてあるわけですけれども、で、そこで誤解していただきたくないことが一つあるんですね。で、それは何かって言ったら、自分はイスラエル人ではなくて祭司なんだっていうことなんです。わかりますか？イスラエル人は祭司を通してでなければ神を礼拝することができなかったわけですよね。けれども新約聖書に入った時には、あなた方が神に対する祭司になったんだよと言ってるわけですね。だから見ていくときに、神を礼拝している祭司が出てきます。奉仕をしている祭司が出てきますが、それ実は私たちに直接当てはめていくことができるんだよということなんです。まあ、これは後でずっと見ていきますのでね。今わから、まあ、詳しくわからなくて結構なんですけれども。そして今日見ていくところは、その、聖女の、覆う、幕ですね。そして、その、祭具があった、その、契約の箱と机と食台がある、その、それを取り囲む聖女の板とか、幕とか、そして、27章の方では祭壇が出てきますけれども、そしてもっとこの外側の枠、外庭にある掛け幕ですね、を見ていく、この、もっと外側の部分を見ていくことになります。それでは、26章の一節を見てください。幕屋を10枚の幕で作らなければならない。すなわち、より糸で織った天布、青色、紫色、黄色のより糸で作り、巧みな細工で、それにケルビムを 折り出されなければならないとありますね。幕を10枚用意しますけれども、それは撚糸がですね、4色ですか、天布の白で、青色、紫色、黄色ですね。黄色っていうのはちょうど血が固まったような色ですね。その4色を使って折っていくわけですね。で、これは前回学びました。それぞれの色に意味があります。天布は清さを表しているわけですね。そして、青は天です。それから紫は王位ですね。そして黄色はもちろん血ですね。そしてケルビムが織り出されていますけれども、ケルビムは神の御座のすぐそばにいる、この御使いであります。エゼキエル書に、まず、創世記に出てきますし、そして、エゼキエル書に出てきて、そして、黙示録では、4章に出てくる不思議な生き物ですね。おそらくは、ケルビムだと思われますけれども、が、織り込まれているわけなんですね。今日の学びは、前回と同じようにですね、この図を見ながらですね、絵を見ながらですね、こう、見ていただければわかるかと思いますが、幕って書いてあるところですね。で、この幕屋はですね、幕が付けられている理由は、金色に輝く聖女を覆い隠す役目を果たすわけなんですね。特に、この、死聖女がですね、聖女も覆われるわけですけども、死聖女、特に死聖女がですね、外界とこう接触しないようになっているわけですね。ここが大事です。先ほど話したように、この死聖女、聖女というのは、特に死聖女は神の御座があるところ、神の御座そのものを表しているわけですけれども、天と地ですね。この外界が地上を表して、で、天が、この聖女が天を表しているわけですね。その間には歴然とした隔たりがあるわけなんですね。隔絶した空間なわけなんです。天は完全なところです。完全に清さがあり、正しさがあり、神ご自身がおられるところですね。この前何回も言ってますけれども、オラは死んじまっただと、この天国を私たちは描いてしまいますけれども、イスラム教でもパラダイスに75人の処女がいるとですね、そういうところではなくて、完全に清いところなんですね。神がおられるところなんです。で、この空間と地というのはもうこうそのまま来たらですね、黙示録の世界になっちゃうわけです。わかりますか？黙示録覚えてますよね。天の情景がずーっとあって、そして地上で災いがバンバカバンバカ起こっていくわけですよね。あれは神が直接介入し始めてるんですね。だからちょうど隕石がこう落ちてくるみたいな形で、こう大きな摩擦が起こっているのが災いなわけですよ。で、このように隔絶した状態があるわけですね。で、具体的にですね、預言者イザヤが、このように言ってますが、預言者イザヤがですね、私が、誰が私を使わそう、私は、誰を使わそうかって言った時に私が行きますというふうにこのイザヤが言った証明を受けたところの箇所ですけれども、イザヤ書の6章のですね、1節から5節をですね、この読んでみたいと思います。聖書を持ってる、旧約聖書を持っている方は開いていいですよ。ですね。ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主。その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王を、この目で見たのだから。わ かりますか。今天の情景を見、主ご自身のこの御座を見たわけですよね。それによって私はなんと汚れているのかと。そしてもうダメだと。つまりもう倒れてしまうかもしれない。私は汚れた民の間にいると。また私自身も汚れているということを言ったわけなんですね。で、これが天と地上とのこのもう全然違うわけなんですね。そして具体的に、もっと具体的にですね、コロサイ人への手紙の3章、この見てみたいと思いますけれども、コロサイ人への手紙の3章の1節から、6節までを、こう読んでみたいと思います。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。ですね。ここに地上と天というふうに対比されているわけですね。地上ではなくて天のものを思いなさいと。そして、飛ばします。ですから、地上の体の諸部分、すなわち、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがこのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。地上の諸部分ですね、その体に関するものは、神の怒りが下るから殺してしまいなさいと。そして、天にあるものを思い、上を見ていなさいというふうに書かれているわけですね。これだけ違うわけですね。上にあるものと、そしてこの地上にあるもの。ですから、この幕屋、これから読んでいくところですね、にはですね、一つの大きな原則があります。契約の箱との接触があればあるほど、あるいは契約の箱に近ければ近いほど、この金とかそういう栄光があって、で外界と遮断されていて、そして外界に、外側に近づけば、近づくほどですね。外側に行けば行くほど、神の贖いを表している銀、あるいは神の裁きを表している聖堂が使われていきます。で、そういうことを頭に入れてですね、こう読んでみたら、読んでみたいと思います。で、26章の2節に戻りますね。出エジプト記の26章の2節です。幕の長さはおのおの28キュビット。幕の幅はおのおの4キュビット。幕は皆同じ寸法とする。その5枚の幕を互いにつなぎ合わせ、また他の5枚の幕も互いにつなぎ合わせなければならない。だから10枚の幕があるんですが、5枚ずつつなぎ合わせます。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁に青い紐の輪をつける。他のつなぎ合わせたものの端にある幕の縁にもそのようにしなければならないですね。だから、つなぎ目っていうのは、この青い糸で結ばれるわけですね。青、天を表してますね。その一枚の幕に輪50個をつけ、他のつなぎ合わせた輪の端にも輪50個をつけ、その輪を互いに向かい合わせにしなければならない。金の留め金50個を作り、その留め金で幕を互いに繋ぎ合わせて一つの幕屋にする。図を見てください。幕は長方形の形ですね。こういう形をしているんですけれども、それを5枚繋ぎ合わせるわけですね。で、同じように5枚繋ぎ合わせる。つまり2セットができたわけです。で、その2セットのところの繋ぎ目というのが、金の留め金を使って、この、結びつけるんですね。わかりますか？このちょうど分かれている部分がありますよね。でも、その5枚で1セットのはちゃんと縫われてるわけですよね。けれども、この分かれてる部分が出てくるわけです。で、この垂れてますね。この左の方が垂れてますね。これは幕屋、聖女の後ろの方ですね。で、入り口の方にはこう被ってないわけですよ。後ろの方にこう垂れてるだけですね。で、このような状態で、あります。で、このつなぎ目、なんでわざわざ分けているのか、なんですが、お分かりになりますか？後ろをパッと見てください。パッと見てください。後ろ図がありますね。 聖女を見てください。真ん中に一本線入ってますね。わかりますか？聖女と死聖女を分けているところですね。ここのところで分かれているんです。戻ってください。ここの分け目はですね、ここでなんで繋がってないかって言ったら、聖女と死聖女が分かれているところでこのように分け目があるんです。で、これがミソなんですね。あえてこのようにして分けている理由は、聖女と死聖女の間にも隔絶したものがあると、歴然とした隔絶があるわけなんです。祭司は神のところに近づくために、神に奉仕をし礼拝するためにこの聖女の中に入ります。ほとんど毎日入ってます。後で見ますが、食材はもう日々乏しなければいけませんから毎日入ってます。で、週に一度このパンを取り替えたり、あとは講壇のところでこの香を焚いたりですね、このそこでそのパンをですね食べて、まあつまり聖餐式のようにして、この食べるって、食べるっていうことがもう礼拝なんですけどね。こういうことを行っていた。でも、祭司は、死聖所には絶対に入ってはいけなかったんです。いけないという規則っていうところが入ったら、バン！その場で死にます。じゃあ死聖所はっていうと、これレビ記にですね、出てくるんですが、確か15章です。ヨムキプールとも呼ばれます。あがない、食材日とも言われますが、だいたい9月ぐらいですかね。その時、年に一度、大祭司が、いわゆる祭司たちではなくて、大祭司がですね、自分の罪を言い表しても罪の、この自分の罪のために血を流し、その、生贄をほふってですね、もうとことんまで清めて、そして、イスラエルの罪のために、その罪の告白をしに、そして清めていただくために、その中に入って、その血を、イスラエル人のための、このですね、この血を携えてですね、中に入って、その贖いの蓋のところに振りかけるわけですね。これは年に一度行われるわけです。で、次回学びますが、祭司の装束、服ですね。これ鈴があります。下に。理由わかりますか？あとですね、ロープもつけられるっていう話なんですね。理由わかりますか？これだけ言ってわかったらすごいですけども。たった一人でしか入ることができないんです。もし彼が誤って神様に言われていることの言っているインストラクションに従わないでですね、何かを行ってしまった場合は、バターン！そこで死んじゃうわけです。じゃあその死体を取り上げるって言っても誰も取っていくことができない。死んじゃいますから。だから鈴を聞いてます。外にいる人は。で、鈴が音が鳴らなくなったら、あ、死んじゃったなっていうことで、ロープで引きずり出すんです。これだけのところなんです。それだけ、その死聖所というのは、この、神の御座そのものですから、そしてこの聖所とこう分けられてるんですね。この幕屋の学びして、またレビ記の学びをしているときにですね、読んでみたらいい、一度ですね、バーッと読んでみたらいいところは、聖書の、新約聖書なんですね。ヘブル人の手紙ですね。ユダヤ人に対して書かれても、だからこの聖書の中身を良くしてユダヤ教に戻ろうかなって考えていたクリスチャンたちに対して書かれている手紙なんです。なんでユダヤ教に戻ろうかなとかって思ったら、共同体ですから、ユダヤ人は。ちょうどなんですか、ほら、生まれつきの盲人が癒されてですね、イエス様に言って治ってですね、それで追い出されちゃったわけですね。波紋っていうんですか、エクスコミュニケートですね。で、それを恐れたんですね。で、やっぱりユダヤ教に戻ろうかなと、神殿でも礼拝が行われてるし、生贄も捧げられてるしっていう。で、その中で書かれている手紙なので、どういう意味を持っているのかということをですね、こう、その著者は詳しく説明してくれてます。それを見るとですね、ここで何だかっていうのがよくわかりますが、大祭司は何て書いてあるかわかりますか？偉大な大祭司であるイエス・キリストですね。さらに偉大な祭司である。メルキリゼクの礼に習った祭司がイエス・キリストなんだというふうにこう書いてあるんですね。ですからイエス様が、本物の天の中に入られて、実際にご自分の地を 動物の地ではなくてですね、携えたと書いてあります。私はこれ文字通り起こったと信じます。イエス様ご自身がご自分の地を携えてですね、そして、父なる神のところに行ったがゆえに、その聖女は、清められて、清められるというのはつまりキリスト者が大胆にそこに行くことができるようになったということをイエス様がしてくださったわけなんですね。いや、これ本当すごいことなんですよ。まあ後でちょっと説明しますけれども、もっと詳しく。すごいことなんですね。で、このようにして、死聖女と聖女の間が分けられているわけですね。で、次をご覧ください。7節です。また、幕屋の上にかける天幕のためにヤギの毛の幕を作る。その幕を11枚作らなければならない。その1枚の幕の長さは30キュビト。その1枚の幕の幅は4キュビト。その11枚の幕を同じ寸法とする。その5枚の幕を1つにつなぎ合わせ、また他の6枚の幕を1つにつなぎ合わせ、その6枚目の幕を天幕の前で折り重ねるとあります。幕はですね、その上にさらに幕がかけられます。実は40の覆いにされるわけなんです。後で見ていきます。最初にこの幕がありますよね。で、さらにヤギの毛で作った幕がかけられるんです。で、これは、5枚と6枚なんですね。5枚と6枚。先ほどは5枚と5枚ですけど、5枚と6枚ですね。で、この天幕の前のところで折り重ねる分がですね、これ多いわけなんですけれども。そして、10節をご覧ください。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁には50個をつけ、他のつなぎ合わせた幕の縁にも輪50個をつける。聖堂の留め金、50個を作り、その留め金を輪にはめ、聖堂、天幕をつなぎ合わせて一つとする。天幕の幕の残って垂れる分、すなわちその残りの半幕は幕屋の後ろに垂らさなければならない。そうして天幕の、幕の長さが余る部分、すなわち一本の1キュビットと他の1キュビットは幕屋を覆うように、その天幕の両側、こちら側とあちら側に垂らしておかなければならないというふうにありますが、また図を見ていただければわかるように、なっていますけれども、ここでも分かれてますね。聖女と死聖女が。そして留め金は何が使われているかというと、金ではなくて聖堂なんです。その幕よりも外側にありますから、外界に近づいているわけですね。それでこの聖堂の輪っか、神の裁きを表す輪っかが、あるわけなんですね。そして、14節、天幕のために赤くなめしたお羊の皮の覆いと、その上にかけるジュゴンの皮の覆いを作るとありますけれども、ヤギの毛の幕の上に、さらに今度はお羊の皮の覆い、赤くなめしたお羊の皮の覆い、この図を見てください。ありますね。そして、ジュゴンの皮の覆いがあります。ですね、ジュゴン、先ほど、私の方が逆に教わりましたけれども、人魚みたいな形をしてるんですか、わかんないですけども、なんか、私は海にいるアシカみたいな動物だっていう、なんか、話は聞いたんですが、航海には、生息してるみたいなんですね。で、これを使ってるんですが、見たらお分かりのように、どす黒いですね。外側から見たらですね、何の変哲もないですね。なんじゃこりゃと。いう見た目のしないものなわけなんです。見とれるような姿がないわけですね。なんか似たようなこと聞いたことありませんか？イザヤの予言です。苦難のしもべ、受難のしもべ、キリストが、彼は見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。イエス様が肉体を取られて、この地上で歩まれていた時のイエス様が、何か肉体的に見とれるような姿がなかったわけなんですね。ハンサムではなかったっていうか、少なくともハンサムではなかったと思います。普通の人だったと思いますね。そして、 じゃあこの人をですね、メシアとしてキリストとして受け入れられるかと言ったら、多くの人が拒んだわけですね。あのホサナーと言ってですね、シュロの聖日日曜日にはメシアとして迎え入れたにもかかわらず、5日後にはですね、その中の多くの人がおそらくは十字架につけろと叫んだわけですよね。まあ、失望したというか、こいつがメシアであるわけがないというふうにすぐに心を変えた、思いを変えたわけなんです。見とれるような姿はなかったんですけれども、この順番に注目してください。一番外側は、外側に見えるものは見とれるような姿はないんですけれども、そのような姿の中で、その内側には赤があるわけですね。キリストが十字架につけられ、血を流されたわけなんです。で、さらにその内側には、その血の意味は何かと言ったら、罪を清めるということですね。だから白いんです。その内側にヤギの毛のあれがあるわけです。そしてさらにその白くなった、その清められた状態の中で、私たちはイエス・キリストの栄光を見ることができる4色の幕があり、その中に天があるわけですね。わかりますか？私たちの歩みもこのようにですね、この外側に見えるイエスから、このイエス・キリストの十字架の血の贖いを通して清められて、そしてイエス様が言われました、三条の水訓で、清いものは幸いである、神を見るからって言ってましたね。清くなければ神を見ることはできないわけなんですね。それを見ることができるようになるわけなんです。これで幕の説明を終えます。次に板の説明に行きますね。幕屋におけるこの壁になるところですけれども、幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る。板1枚の長さは10キュビト、板の1枚の幅は1キュビト半。10キュビトですから、4メートル40センチですか。そして幅が66センチですね。板1枚ごとにはめ込みの小僧2つを作る。これわかりますか？この板の1枚の下の部分ですね。この保存を作るわけです。で、幕屋の板全部にこのようにしなければならない。幕屋のために板を作る。南側に板20枚。後ろを見てご覧、3人の方、後ろを見てくださいね。南っていうのは下、こっちの方ですね。南側に板20枚。その20枚の板の下に、板の下に銀の台座40個を作らなければならない。なんで2倍になってるか。板20枚で銀の台座が40個かっていうと、次に見れたらわかります。1枚の板の下に2つの保存に2つの台座を、2個の台座を、他の板の下にも2つの保存に2個の台座を作る。2個の台座が使われるわけなんですね。1つの板に対して。そして、幕屋の他の側、すなわち北側に板20枚。銀の台座、40個、すなわち1枚の板の下に2個の台座、他の板の下にも2個の台座、というふうになっていますが、この台座は、なんで作られてますか？銀ですね。銀の台座と書いてありますね。直接、この金色、後で金に覆われるって書いてますけど、金の台座がですね、直接地面にはつかないんです。これが大事ですね。で、銀は神様の贖いを表していました。だから神の贖いなしにですね、地上にいるものが天に入ることは決してできないことを表しているわけですね。で、次に幕屋の後ろ、すなわち西側にですね、後ろ見たらわかりますけども、この西側、幕屋の後ろです。板6枚を作らなければならないとあります。6枚使われます。で、それで、板の厚さとかもいろいろ考えますと、ちょうどですね、姿勢上は、正方形っぽくなってます。そして、聖女の方は2対1の長さでですね、横が、北と南の部分、南北の部分が2で、そして、西と東の場合、東西の部分がこの2対1の長方形。つまり、全体では3対1の長方形になっているということでありますけれども、この正方形というのも完全数を表して、完全 のを表す形になっているわけですね。新しいエルサレムはどういう形をしていますか？都は覚えていらっしゃる方いますか？黙示録の学びですけども、新しいエルサレムは、立方体なんですね。立方体があるいはこのピラミッドみたいになってるかどっちかなんですけど、でもいずれにしても正方形であることは確かなんです。これが完全なものを表しているわけですね。で次に、幕屋の後ろの両端のために板2枚を作らなければならない。底部では重なり合い、上部では一つの間で一つに合うようにする。2枚ともそのようにしなければならないとありますけれども、この、幕屋の板のですね、絵の方を見ていただけると、この幕屋の後ろの方にさりげなくですね、内側に2枚の板が使われています。後ろの方ですね。2枚の板が、この内側に使われてますね。端っこに、角のところに。このことを言ってますね。そして、板は8枚、その銀の台座は16個、すなわち1枚の板の下に2個の台座、他の板の下にも2個の台座となると。でアカシア材で横木を作る。横木です。すなわち、幕屋の1本の側の板のために5本。幕屋の他の側の板のために横木5本。幕屋の後ろ、すなわち西側の板のために横木5本。で、東側がないのはもちろん、後で見ますけれども、そこは、入っていくところ、入り口ですから、東側にはありません。そして、板の中間にある中央横木は端から端まで通るようにする。板には金をかぶせ、横木を通す間を金で作らなければならない。横木は、には金をかぶせる。あなたは山で示された定めの通りに幕屋を立てなければならない。板を固定するためですね。でこのようにですね、移動式なんですね。幕屋は。外すことがすごく簡単にできるし、組み立てることも簡単です。理由は、イスラエル人が、アラノの旅をしているから、一定のところに、建物作っては困るわけですよね。固定式ではなく移動式になっているわけなんです。これ民数記にですね、非常にこの秩序を持ってですね、この祭司たちが、レビ人がですね、この取り外し、また組み立てていくですね、このやり方をですね、神様説明しておられますけれども、それをすることができるようにですね、移動式になっています。で、これが固定式になったのが、ソロモンの神殿ですね。あの時からもう固定されているわけですけれども。次に、垂れ幕ですね。聖女と死聖女を仕切っているため、垂れ幕についての説明ですね。青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で垂れ幕を作る。これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならない。これを4つの銀の台座の上に据えられ、その鍵が金でできている金をかぶせたアカシア材の4本の柱につける。その垂れ幕を留め金の下にかけ、その垂れ幕の内側に証の箱を運び入れる。その垂れ幕をあなた方のために聖女と死聖女との仕切りとなる。はい。垂れ幕です。図を見てくださいね。この垂れ幕がありますが、これは聖女と死聖女の間のカーテンです。で、ここには、4本の柱がですね、あります。そして、このケルビムが折られた。これをこの4本の柱のところに、その上のこの棒ですね。棒をかけてですね。そしてそれを垂らすわけなんです。わかりますか？ね。で、このようにして、仕切りができるわけですね。鍵がこう金になってて、そして台座は銀だっていうのも味噌ですね。鍵はこの上の方のものはですね、これ金になっています。天の栄光を表して、でも下の方はですね、やっぱ地上に面してますから、銀でなければいけないわけですね。で、先ほど説明したように、ここをこうくぐっていくのは大祭司が年に一度だけということでありますけれども、レビ記を見てもですね、多くの血が流されていき、いかに神に近づくことというのが、多くの犠牲を伴って、多くの覆いがあり、仕切りがあり、 ですね、いかに神に近づくことは難しいかということを、この旧約における幕屋は、生贄の制度は表しているわけなんですね。でもこのヘブル人の手紙を見ると、それでさえも彼らは神に完全に近づくことができたわけではないと、動物の血は罪を取り除くことはできないというふうに書いてあります。で、彼らは信仰を持って、この罪が完全に許されることを信じて行っていったわけ。つまり完全に取り除かれる方が来ることを信じて行っていったわけなんです。だからガラテヤ人の手紙には、律法というのは、このキリストへ導くための導き手、家庭教師であるって書いてあります。で、彼らはその幕屋における奉仕を通して、逆にキリストをこう待つですね、キリストよ来てくださいというですね、そういう祈りをこう持たせるようになっていくわけなんですね。取り除かれてなかった。ある大きな出来事が2000年前に、ちょっと2000年弱ですね、前に起こったわけですけれども、イエス様が十字架につけられ、そして死なれた後ですか、確か大地震が起こって、そして天幕じゃなくて神殿の垂れ幕が上から下へ真っ二つに裂けたんです。当時の幕、あのヘロデが作った神殿ですけれども、この前の学びで6フィートあるというふうに言ってましたね、厚さが。ですから6フィートですから1メーター90センチぐらいですかね。33センチでしたっけ、 1フィートって。まあいずれにしてもこういうレベルですね。こういうレベルの分厚い膜がですよ、下からじゃないですよ、上から下に裂けたんです。これは何を表しているかって言ったら、神がキリストによる贖いの技を完成されたということを表しています。神ご自身が垂れ幕を裂いてくださって、そして私たちはキリストの流してくださった血によってですね、大胆にこの神の御座に近づくことができるようになったわけなんです。ヘブル人への手紙の4章の16節にこう書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私よく犯してしまう過ちがあります。まあ、あんまり祈らないっていう過ちですけども、祈らなきゃいけないなと思って祈らないというよりもですね、まあ、あること、まあ、神様に出会うときはですね、まあ、きちんとまあ、制服を着てですね、こうきちんとした姿で行かなきゃいけないと。で、私はもうこういうことをね、いろんな悪いことを考えちゃったりやっちゃったりしながら、まあ、神様のところに行くこともね、もうちょっと怒ってるかもしれないから、できないかもしれないと。とかですね、あとは、まあ、このことを祈るのはちょっとあんまりにもって言ってですね、なかなか祈んなくてですね、大きくなったら祈るとか、自分でなんかいろいろ考えたりするわけですよね、この祈る内容とかですね。さりげなくいろいろ計算し、損得勘定です、計算してるんですよ、いろいろ。分かってないんですね。憐れみの御座に変わったということ。それまでは裁きの御座だったわけです。で、これからも見ていきますが、神の裁きがもうバンバカバンバカできます。聖堂が裁きを表してますから。でもそれが、憐れみの御座に変わって、恵みの御座に変わったんです。だから子供が大胆に、この親のところに近づいていくように、何の音がめもなく近づいていきますよね。ように私たちもイエス様のところに、神のところに近づくことができるようになっているんです。ものすごくもうこの戸はですね、開かれているのにもかかわらず、なんか自分でなんかうまいことやってですね、やっていこうと、自分のこうパフォーマンスっていうんですか、 それでこういう入り口のところでこう、もったもたしてるのが、まあ、まあ、皆さんどうかわかんないですけど、私がよくやってしまう過ちなんですよね。大胆に行く。なので祈りって、義務じゃない、特権なんですよね。特権なんですよね。で、垂れ幕の話をしましたが、次に34節ですが、至聖所にある証の箱の上に、贖いの蓋を置く。机を垂れ幕の外側に置き、その机は幕屋の南側ある食台と向かい合わせる。あなたはその机を北側に置かなければならない。これ、この前説明しましたが、もうすでに、机をですね、こう、あっち、北側ですか、後ろのですね、図を見ていただければわかりますが、北側に置いて、そして食台を、南側の方に置くわけですね。そして、36節ですけども、天幕の入り口のために青色、紫色、黄色のより糸、より糸で折った、天布で刺繍をした幕を作る。その幕屋のために赤材の柱5本を作り、これに金をかぶせる。それの鍵も金で、また、それらの柱のために聖堂の台座、5つを鋳造する。はい。天幕の方の入り口の幕、つまり聖所のところですね。入っていくところ、外庭から入っていくところの幕です。で、この図を見ていただければわかります。ケルビンは織り込まれてません。神の御座からちょっと離れてますから。そして、面白いのは台座はどうなってますか？銀ではないですよ。聖堂になっています。外に、完全に、台座ってわかる？柱の台座ですね。柱の台座が、聖堂、外に完全にこの接触しているからですね。裁きを表しているわけです。そして次、27章からは、外庭についての説明がありますけれども、外庭で一番特徴的なのは、一番目立つ存在は祭壇です。それを読んでいきます。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビット、幅5キュビットの四角形でなければならない。高さは3キュビットとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇の一部でなければならない。聖堂をその祭壇に被せる。灰を取る壺、銃の鉢、肉刺し、火皿を作る。祭司の用具は皆、聖堂で作らなければならない。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作り、その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。その網を加工、祭壇の出っ張りの下につけ、これを祭壇の高さの半ばに達するようにする。ありますけれども、聖堂による祭壇ですね。アカシア材で作るんですけども、聖堂です。また後ろを見てください。入り口のところ、東からの入り口のところに一番初めに見えるのが、この祭壇であります。イスラエル人が、牛とか羊の生贄を携えてここに来るときに、そして門を、この塔をくぐったら、見えてくるのが、この聖堂の祭壇なんです。あとは祭司さんたちが、代わりにやってくれるんですけれども、彼らはその動物の上に手を置いてですね、そして自分の罪を告白します。それによって、わかりますか？手を置く。これ一緒になるってことを意味しています。つまり動物が、に罪が置かれていくわけなんです。転化されるわけなんですね。そしてその動物を、刀で、その動物、を血を流すわけです。そしてほふるわけです。その血は取ります。そして、その血を中に振りかけたり、周りに振りかけたりします。でその動物は全部をその上で焼いたり、あるいは、和解の生贄となればですね、脂肪部分だけは焼いてですね、その肉は食べると。祭司が食べていくというですね、そういうことを行っていく。つまりバーベキューですね。バーベキューなんです、これ。はっきり言って。肉刺し。ですね。柔軟。ではですね。この膝、膝はですね、この祭壇のですね、この、ところからこの、何ですか。なんちったらいいかな、この、今でいう、まあ、ライターの役目ですね。ライターとかその火を運ぶためのものですね。この祭壇の隅から取っていくわけなんですけれども。まあ、そういうものがありますが、この上では、バーベキューを行ったわけです。簡単に言ったら。 で、四つありますね。この端っこに四つの角があります。これはね、力とか救いを表しています。で、次見てください。六節です。祭壇のために、棒を、アカシア材の棒を作り、それに聖堂を被せる。それらの棒は棺に通さなければならない。祭壇が担がれるとき、棒は祭壇の両側にある。祭壇は上を空にして、板で作らなければならない。山であなたに示されたことに従って、彼らはこれを作らなければならないというふうに、机と契約の箱ですね。それと同じように、祭壇にも、この、担ぐことができるように、なっているわけなんですね。祭壇の意味しているところは、簡単に言ったら、罪が裁かれるところなわけです。イスラエル人が犯した罪、それを動物が代わりに受けて、その上で焼かれるわけですよね。これは地獄ですよ。地獄を表しているわ。神によって裁かれていることを表しているわけです。入ってくると必ず前に出てくるのがこれなわけなんですよね。で、私たちは知らなければならないのは、まず私たちが罪人であり、罪の報酬が死であり、人間には死と死後に裁きがあることが定められているというふうに書いてある通りのことです。裁きがあるんだということですね。神の怒りがあるんだ。けれどもイエス・キリストがその裁きを、神の怒りをご自分の上であえて受けられたわけなんです。だからイエス様がラマラマ、間違った。エロイエロイラマサバクタニ、これがヘブル語あるいはアラム語でですね、我が神我が神なぜあなたは私をお見捨てになったのですかという祈りになったわけなんですね。イエス様が十字架の上で死なれたのは肉体的な苦しみだけではなく、最もイエス様にとって苦しかったのは、独り子としてのイエス様が、神の、父なる神の懐に永遠の昔からいたイエス様がその時だけ断絶を味わったわけなんです。呪われたものとなれたわけです。なんでイエス様が呪われたものになったか。私たちが祝福されるためです。なんでイエス様が罪となられたか。私たちが義とみなされるようになるためですね。全部交換条件です。このようにしてイエス様がまず神の裁きを受けられたんだということをですね、この祭壇が表しています。そして次に外庭の囲いになっている掛け幕の説明ですね。一番外側の掛け幕です。幕屋の庭を作る。南に面して、庭の掛け幕をその側のために長さ100キュビットのより糸で折った雨布を張る。柱は20本。その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。同じようにして北に面してその長さで長さ100キュビットの掛け幕とする。柱は20本。その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とすると。かけ幕ですね。天野の清さを表しているもので作られています。そして台座が聖堂、神の裁きで。そして南北の側の寸法は100キュビット、つまり44メートルでいいんですよね。100ですから。そうですね。44メートルあります。そして12節、また西に面しての庭の幅は50キュビットのかけ幕。つまり22メートルですね。その柱10本、その台座10個とする。前面の東に面する庭の幅も50キュビット。50キュビットなんですけれども、次見てください、14節。片側に寄せて15キュビットの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。他の片側にも15キュビットの掛け幕と、その3本の柱、その 3個の台座とするというふうに、端っこだけに、この掛け幕が掛けられるわけですね。15キュビット、15キュビットですから、合計で30キュビットに引いて、20キュビットの空間が真ん中に空いてしまうわけですね。で、なぜかって言ったらそこが門になるわけです。戸になるわけですね。入っていくところになるわけです。そこで16節。庭の門には、青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で折った雨布を使った長さ20キュビットの刺繍した幕と、その4本の柱、その4個の台座とする。
庭の周囲の柱は皆銀の帯を巻きつけ、その鍵は銀、その台座は青銅とするというふうに、四色の幕がここでも使われているわけなんですね。ですからここからしか入ることはできない、勝手に行くことはできないんです。すべての道は神に通じるというのは大嘘なんですね。イエス様が言われました。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。イエス様ご自身でなければ入ることはできない。だから狭き門なんです。多くの者が広き門から入ろうとして滅びに至ってるんだと。だから努力して狭き門から入りなさい。この幕屋も同じことを示しているわけですね。この門を通さなければ神に近づくことは決してできないわけなんですけれども、ここで方角の説明もします。なんで東側からなのか。今でも神殿ですね、神殿の跡があります。あそこにイスラエルにエルサレムですね、黄金の門というのは閉じられてしまってますけれども、あります。そちら東側なんです。で、その東側もうちょっと行くとオリーブ山があってですね、このオリーブ山からこう見ることができて、イエス様がですね、エルサレムエルサレムって言って涙を流されたわけですけど、それを見ることができたわけなんですね。エゼキエル書の43章の4節にですね、このエゼキエル書40章以降に、地上における神の国における神殿が書かれています。え、神殿がまた建てられるんですか。そうなんですね。少なくてもあと2回は建てられます。一つは大患難時代の時に反キリストによってですね、建てられる神殿があります。けれどもその中に反キリストが入ってって、そして私が神なんだというふうに言って、この忌むべきことを行っていくと。でもその後にですね、このエゼキエル書にはこの神殿が書かれています。全然寸法も違う大きな神殿です。そしてそこの真ん中からですね、この泉、水が流れ溢れ出てですね、で片方は視界の方に流れて、片方は地中海の方に流れて、で視界の方に流れていくもんですからですね、視界がですね、魚がですね泳ぐことができるようになっています。今の視界はですね、船さえも通ってないんです。船底がですね、錆びてもダメになっちゃって全然使い物にならないんですね。で魚ももちろんいないわけですけども、そこが魚になるとということが書いてあります。そして43章の4節にこう書いてます。主の栄光が東向きの門を入って宮に入った時、霊は私を引き上げ、そして私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光が神殿に満ちていた。主の栄光が東向きの門を通って宮に入っていったとあります。イエス様がご入場される方角がこの東なんですね。ですから幕屋の時からもこの東側になってるんですね。なんで東なんですかって聞かないでください。わからないですけども。なんでかっていうのはわからない。でも、イエス様、再任されたイエス様が神殿に入られる時には、この東からなんですね。そして、27章の18節を見てください。この庭は長さ100キュビット、幅は50キュビット、50キュビットに50キュビット、高さ5キュビット、幕はより糸で折った、天布、その台座は青銅とする。さ、幕屋の奉仕の持ちるすべての用具、すべての釘、庭のすべての釘は青銅とする。中部学ですね、青銅にしているわけですね。で、これで、幕屋全体の骨格見えましたよね。残るはですね、後で出てきますが、旋盤というのがあって、あと、後段というのがあります。ですね。あとは全部この書かれ見てきました。そして次からですね、この祭司の奉仕が書かれているんですけれども、燭台についての奉仕です。あなたはイスラエル人に命じて灯火用に上質の純粋のオリーブ油を持ってこさせ、灯火を灯し、絶えず灯しておかなければならない。アロンとその子らは証の箱の前の垂れ幕の外側にある会計の天幕で、夕方から朝まで主の前にその灯火を整えなければならない。これイスラエル人が代々守るべき永遠の掟であるというふうに、絶えず灯火を灯しておかなければならないということですけれども、灯しておかないとですね、せっかく中に入っても真っ暗闇で見えないんですね。聖所の中が、机も、講壇も、中は金で覆われた、その、板があるわけですから、とっても綺麗になります。金ピカですね。 そういう状態、なわけなんですが、それを絶えず灯しておかなければならないわけです。油を絶やしてはいけないんですね。
で、この燭台についての幻をゼカリアという人が、預言者が見ました。そしてそのオリーブの木から直接で管がついてですね、それぞれのこの何ですか、杯っていうか、その皿になっている部分ですね、この油が入ってくる、でこうつながって、管がつながってるんですけれども、一体これは何ですかね、っていうふうに御使いが聞いてですね、ゼカリアは分かりませんと答えて、そしてその御使い自身が答えるんですけども、これはゼルバベルへの主の言葉だ、権力によらず、御使いによらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。4章の6節に書いてあります。ゼカリア書の。つまり、主の御霊がこの油を表しているわけですね。主の御霊です。第一ヨハネにも、私たちの内側には油注ぎがあるので、私たちは教えられることは必要ないんだというふうに書いてあります。油はこの聖霊を表しているわけですけれども、私たちがですね、聖霊の働きがなかったら、決してキリストが命のパンであるということ、キリストが世の光であるということですね。全然見えて神様の栄光を見ることができないし、天国が一体どういう存在なのかということも見ることができないわけなんですね。私たちの問題は、見方が問題なんです。エリシャの話を思い出してください。しもべがいましたね。そのしもべがですね、この、シリア人たちに取り囲まれてしまった、そのエリシャの、家ですね。朝起きたらですね、もう取り囲まれていて、ああ、もうダメだと言ったんですね。で、エリシャはですね、余裕をかましています。なぜかと言ったら、エリシャは彼が見ていないものを見ていたんです。主をどうぞ彼が、見ることができるようにと言ったらですね、見ることができたんですが、そのシリア軍の周りに、天の万軍のですね、馬がですね、戦う馬がですね、周りを取り囲んでいたわけなんです。だから彼らは包囲したと思っているけども、逆に彼らが包囲されてたんですね。で、私たちの間違いは二つあります。一つは、敵はいないっていうことなんですね。だからそういうシリア軍はいないという間違いを受けますよ。サタンはいない、悪霊はいないですね。欺きっていうのはないんだと。で、これ大きな間違いですね。で、二つ目の間違い、それは悪魔ばっかり、自分の問題ばっかりを見ていくことです。そうではなくて、霊的なサイドを見ていく必要があるわけなんですね。で、これさえ分かれば、私たちがどのようにしてこの日々の歩みを歩んでいけばよいのかが分かってくるわけです。で、このことを詳しく話しているのがエペソ人への手紙なんですね。キリストにあって天にある霊的祝福がいかに素晴らしいものかを彼はですね、細かく書いてくれています。で、そこにおいて、パウロはですね、エペソのですね、一章の17節なんですけども、こう言ってます。どうか私たちの主、イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。って言ってるんですね。私たちの受け継ぐものがいかに素晴らしいものか、栄光に富んでいるものか、また神様のこの働き、全能の力は一体いかに偉大なものかをですね、知ることができるようにして祈っています。御霊によってそれを知ることができるわけなんですね。で、このように、幕屋の勉強をしていくだけでですね、クリスチャンにとって知っておかなければいけないことがわんさかとあるわけなんですね。そしてビジュアル化されてるんです。視覚、視聴覚教材みたいなもんですね。
そのようにして今、この知らなければいけないことを今知ることができました。また続けて今度は祭司の装束についてを見ていきますけれども、そこにも神様の栄光が現れています。お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたのこの働きを、あなたのご栄光、あなたのご性質を見ることができました。お父様、本当に私たちは誤ってしまいます。自分のこう落ち度や過ちや罪とか、そういうものによってあなたに近づくことができないというようなことを考えていきますけれども、主よ、しかしそうではない。イエス様がもうすでにあなたのところにご自分の血を携えてくださって、その聖女が清められて、そして憐れみの御座、恵みの御座に変えられたんだということを思います。ですから主よ、私たちは大胆にあなたのところに行くことができ、そして私たちはあなたのことをアバファ、アバ父よ、お父ちゃんと叫ぶことができる、そのような関係に入れさせてくださったことをありがとうございます。どうか私たちが立法的にならず、規則的にならず、本当にあなたとの交わりを楽しんで、そしてあの祭司のように命のパンであるイエス様、世の光であるイエス様の中で歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。